はじめまして、皆さんおはようございます、ようこそ東京キリストの教会の日曜礼拝へお越しくださいました、皆さんと一緒に神様を賛美できることに、心から感謝いたします、またオメガ賞グループの皆さん、今日は礼拝を作り上げてくださり、心から感謝いたします。本日はエフェソシリーズの2回目になります。先週は1章から神様の恵みについて学びました。改めてですね、エフェソの手紙は実は特定の状況や問題に対しての言及がない珍しい手紙なんです。ある聖書のコピーですね、写本によるとエフェソに宛てたもないコピーもあります。なので、まあ全ての人に開かれたもの、手紙なんじゃないかという、そういう呼ばれ方をしています。そしてさらにパウロのこの弟子としての思いをすべてまとめた、それが語られている手紙とも呼ばれています。そしてそれはただ教義的なものなのではなくて、むしろイエスと聞いている人たちがいかに直接的につながっているか、パウロのこの神様の恵みが最高域に達した、そういった手紙とも呼ばれています。ですから今日は2章を一緒に学びたいと思うんですけど、2章にもたくさんの恵みについての言及があります。今日もそれについて学びたいと思います。今日も共にそこに書かれている神様からの私たちに対する直接的なメッセージを一緒に受け取っていきましょう。今日の説教のタイトルはこれです。今日の説教のタイトルは、遠くから近くへ。遠くから近くへ。今日は2章の後半を一緒に学びたいと思います。エフェソ2章の11節から、すいません間違えました、18節まで一緒にお読みします。間違ってしまいました。11節から18節までお読みしたいと思います。だから心に留めておきなさい。あなた方以前には肉によれば異邦人であり、いわゆる手による割礼を身に受けている人々からは割礼のないものと呼ばれていました。またその頃はキリストと関わりなく、イスラエルの民に属さず、約束を含む契約と関係なく、この世の中で希望を持たず、神を知らずに生きていました。しかしあなた方は以前は遠く離れていたが、今やキリストイエスにおいてキリストの血によって近いものとなったのです。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らされました。それでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。エイメン。素晴らしい聖句。そしてちょっと後半部分は少し難しい表現もあるんですが、一緒にこの箇所から深めていきたいと思います。今日の一つ目のポイントはこれです。今日の一つ目のポイントは、遠く離れていた。私たちが神様の、ここに書かれている神様の恵みを本当に深く味わうためには何が必要でしょうか。パウロが言ったのは、まず心に留めなさいと言いました。何を心に留める必要があるんでしょうか。パウロがこの場面で言ったのは、まず言ったのは、いかに神様の恵みが素晴らしいかということではなかったです。それよりもむしろ、いかに神様から遠く離れていたかについて心に留めなさいと言いました。それはどのようなことだったんでしょうか。13節にはこのようにあります。あなた方は以前は遠く離れていた、しかし今やキリストイエスにおいて キリストの血によって近いものとされたという表現。この箇所、この聖句をより理解するためには、その当時の背景であるこのユダヤ人ということと、そして異邦人っていうそのことを理解しないといけないです。この手紙、このエフェソに宛てられたと言われているこの手紙は、ほとんどがもともと聖書の神様を知らない異邦人が聞き手だと言われています。異邦人というのはユダヤ人から見て外国人という意味です。外国の方々。そしてこの遠く離れているものっていう表現、神に近いもの、近くされているものっていう表現は、実は当時のユダヤ人の人々が好んで使った表現だったんです。自分たちを、つまりこういうことです。自分たちが神様に近いものって表現しました。でそれ以外の人たち、異邦人の人たちを遠く離れたものって呼んでたんです。つまり面白いのは、この手紙を書いたのはパウロさんですね、皆さん。つまり彼はユダヤ人なんですよ。彼はドストレートです。ユダヤ人のパウロさんはエフェソの人たちに、あなた方は遠く離れてるよって言ってるわけ。離れていた、遠く離れてる意味としては、まあ割礼を受けてない、イスラエル、神様の民じゃないし、神様の契約と無関係だ、まあ、つまり神様の民じゃないっていう表現です。そして同時に、この遠く離れているっていう表現は、当時の具体的なものを指していました。それは14節にあるんですけど、ちょっと難しい表現をパウロは使ったんですけど、隔ての壁があったと言いました。隔ての壁、この隔ての壁というのは、当時1世紀にはあった神殿について、神殿の造りについて言っているものと言われています。ちなみにこれがちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、こちらに出てると思うんですけど、神殿の図なんですね。でこの神殿の図っていうのは、この真ん中にあるのが神殿の本体と呼ばれるもので、そこに聖所、聖なる場所があります。この聖なる場所というのは祭司しか入れないわけです。でもしかし、そこから神殿の図っていうのは3つのパートに分かれています。聖所からちょっと出たところに、イスラエルの庭と呼ばれるところがあります。これはユダヤ人の男性しか入れない場所。そしてその奥に、その手前というんですか、手前に婦人の庭っていうのがあります。これはユダヤ人の女性しか入れない場所。そしてそれを取り囲むように、神殿の中には異邦人の庭っていうのがあるんです。これは明確な区別がされてました。つまり異邦人の人は神様を礼拝できるんですけど、絶対にこの婦人の庭とユダヤ人の庭には入ることができなかったってことなんです。だからこのことからユダヤ人たちは、自分たちは聖所に近いから神様に近い者たちって言った。たったこれだけの距離なのに、それ以外の人たちを遠い者たち、遠く離れた者たちっていう表現を使ったということなんです。どういう意味ですか。その境界線は絶対に超えてはいけなかったということです。誰も超えられなかった。これはどうしても入りたい、神様、私は神様賛美してますよ、どうしても入りたいから何も神様勉強しても絶対に入れなかった。実はユダヤ人以外にもたくさん神様を信じる人がいたんですけど、ユダヤ人じゃないと絶対に入れなかった。18節はこういう表現があります。それでこのキリストによって私たちの両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。この近づくっていう言葉は、アクセスできるっていう表現です。つまりここで言ってるこの隔ての壁っていうのは、アクセス権がなかったっていうことです。アクセス権がないっていうのはこういうことです。いくらカードを通しても、 絶対に入れなかったということです。それほど遠く離れてた。だから実はこれは距離的に遠く離れたってことです。実はこれは絶対に入れなかったってなるということです。今日神様の恵みにもともと私たちにはアクセス権がありませんでした。そこに行きたくても味わいたくてもそもそも無理な話でした。その隔てはあまりにも大きく決して立ち入ることはできませんでした。それが遠く離れていたということです。そのことは、その事実、皆さんはどのように感じるでしょうか。今私たちに与えられている神様の恵みについて改めて捉え方が変わるでしょうか。なぜこのことが重要なんですか。もう一度13節読むと、あなた方以前は遠く離れていたが、今やキリストイエスにおいてキリストの血によって近いものとなったということです。パウロは何を言ってるんでしょうか。遠く離れている人は絶対に近いものになることはできなかったということ。これは可能性がゼロだったってことです。無理だったってこと。でもその絶対に無理だったことが今や近いものにされてる。キリストにおいてキリストの内側にいるから、キリストの血によってキリストの十字架によって、先ほど増田恵子さんの素晴らしいシェアリングもありましたが、本当のその十字架じゃない、十字架によってのみ無理なことが可能になったということです。もしかして私たちは時々口にするかもしれない、自分たちがどこから来たのか忘れてはいけない、自分たちがどういうものだったか覚えないといけない。このコロナの状況になってからたくさん耳にしました。あ、今まで当たり前だったものは当たり前じゃなかったんですね。だからたくさんのことに感謝したいです。自分もそう感じますし、たくさんもっと感謝をしたいと思ってます。しかし時々に私たちはとても表面的になっていないでしょうか。何事も当たり前じゃないです、神様の恵みは当たり前じゃないですっていう表現を使います。それは間違った表現ではないと思いますが、でも時々私たちはその表現、そこまで思いとか感謝がなくても使ってるかもしれないです。どこからもちろん当たり前じゃないって分かってるけど、当たり前じゃないけど、でもちょっと頑張ったら、なんとかすればうまくやれば手に入るってどっかの心の奥で思ってるかもしれない。でも今日改めてこの聖句が言ってることは何でしょうか。神様の恵みは当たり前どころの話じゃないってことじゃないでしょうか。聖書が言ってるのは可能性がゼロだったと、絶対に立ち入れないものだったってことです。私たちは絶対になれないほど遠く離れていたのに、今日近くされてるってことです。今日私たちは絶対に無理だったものが近くされた、そのイエスの十字架の力強さを改めて一緒に覚えましょう。その神様の恵みを改めて一緒に覚えていきましょう。同時にその恵みを深め続けるために、パウロのアドバイス通り、私たちがいかに遠く離れていたかを心に留め続けましょう。私ははっきりした理由は分かりませんが、もしかしてエベソの人たちも異邦人だったのに、どこかで忘れやすくなってたのかもしれないです。だからパウロが血を流したのかもしれないです。 神様の恵みを味わうために自分の真実を見ていくこと、これは聖書のとてもベーシックなことです。なぜなら私たちは自分の罪を認めて、自分を認めて恵みを知ることができたからです。でも私たちが知っているのは、引き続き神様の恵みを味わい続けていくためにはこれほど難しい作業がないということです。最近面白い調査結果を私は知りました。いかに私たちが思い込んでるかっていう調査結果です。これ私たち人間が自分の望ましい、望んでる特性、キャラクターにおいて自分は他の人よりも勝っている、優れていると思う思い込みだそうです。どういうことですか。まあ、これは おそらくアメリカの研究だと思うんです。ある大学の大学教師たちの 94% は他の同僚の教師たちよりも自分が優秀だと思っているそうです。大学生の 85% 以上は自分は他の大学生よりも平均以上の能力があると思っているそうです。そしてこの最後は傑作です。運転免許を持っている人の 90% の人が自分が他の人よりも運転がうまいと思っているそうです。そう思ってませんか、運転する。もし客観的で自己認識が正確であれば、半数の人が平均以上で、半数以下の人が平均以下であるはずですね。つまり皮肉にもそう思い込んでる人たちは、多くの人が自分は他の人よりも客観的に自分が見えてると思ってるということです。しかし私たちは平均以下の自分を受け入れたくないために、自分を濁して曖昧にして他者よりも優れたものと思い込んでしまう。私は本当にそういう人だなと自分で思います。だから最近自分は、これいい意味でなんですけど、自分は大丈夫ではないと思うようにしてます。自分が大丈夫ではないと思うことは簡単なことです。なぜかというと、自分の周りに、関わっている周りの人に正直なフィードバックをもらえばいいからです。自分の周りの人に自分に対しての正直なフィードバックをもらったとき、そうすれば自分はそんなに愛がない人だということはわかります。自分が自分自身の気持ちに、感情にをそこまでつかめてないということもわかります。思いやりや気遣いが欠けているっていう自分もすぐに、自分は話しやすい人だ、人は私に話しかけやすい人だと自分が思ってると思ってるのに、周りの人はそこまで話しやすくないと思ってる。本当に落ち込みますよね。自分が思っていたのと本当の自分が違うとき、私はそのときに自分は遠いなと思います。真実の自分は神様から本当に遠いなと思います。自分は神様の影響を与えるよりも人間的な罪の傾向を人に与えている、本当に遠いなと思います。でももう一つ取り組んでいることは、そのパラダイムシフトをしたいと思っています。それでいいんですということを自分に問いかけ続けています。遠く離れている自分に毎日アーメンと言おうと思っています。なぜかというと、自分が大丈夫でないってことを分かったとき、本当の意味で神様の恵みによって自分は大丈夫と言えるからです。神様の必要性をもっともっと新たにされるからです。遠く離れていたから、そして遠く離れているからこそ近くされていることが分かります。自分の真実を見せられる、見ること、見せられることこそ神様の恵みを味わう機会になるということです。そして自分は遠く離れているということを認めたときに、 自分は近くされる恵みに覚え続けるプロセスにいるということです。今日いかに遠く離れていたものだったかを覚えましょう。いかにもともと遠く離れているものか日々深め続けましょう。そして一緒にイエスの十字架を覚えましょう。絶対に近くなることのできない状態だったものをイエスによって近くされている事実を一緒に覚えていきましょう。続いてこの歌詞からもう一つの側面を深めたいと思います。二つ目のポイントはこれです。お互いに遠く離れていた。これまでは主に垂直の関係ですね。つまり私たちと神様とについて、関係について話しています。もう一つ深めたいのは私たちの横の関係について。先ほどはユダヤ人と異邦人の隔ての壁があったということを神殿のことから話しました。パウロはそこでどのような隔ての壁があったという表現を使ったでしょうか。ユダヤ人と異邦人の間に彼が言ったのは敵意の隔ての壁があったと言いました。実は神殿の区別も神様の民か神様の民でないというのももともとは差別ではなく区別でしかありませんでした。しかし皆さんも予想できる通り、それはユダヤ人と異邦人の間で差別、憎しみ、偏見、軽蔑などを生み出し続けました。パウロはそのことをよく分かっていたようです。ユダヤ人は異邦人を差別して交流することさえ避けました。でも本当の神様は旧約聖書においてもたくさん異邦人に恵みをかけています。でも異邦人は異邦人で、そんなユダヤ人を本当に嫌ってひどい扱いをしました。つまりお互いにとって敵意が生まれ続けたということです。皆さん想像してみてください。皆さんある人と出会いました。カフェで、あ、その人と友達になりたいなと思って話しかけました。はじめまして、あ、どういう方なんですか。でもその人がいきなり最初に、はじめまして、ちょっと話す前にあなたにいくつか質問していいですか。あ、質問ですね。いいですよ、あなたは割礼を受けてますか。いや、割礼って何ですかね。割礼はちょっとわからないですね。聞いたことないです。じゃああなたは豚肉を食べますか。豚肉ですか。あ、大好物ですね。いや、カツ丼とかとんかつ最高です。そうですか。じゃあカニとかウナギとか貝とかみたいなシーフード食べますか。いやー、通なところついてきますね。どれもよだれしか出ない美味しそうなものばかりじゃないですか。大好きです。あ、じゃあもう一つだけ聞いていいですか。あなたは土曜日に仕事してますか。あ、土曜日ですか。いや、毎週ではないんですけど仕事が入るときは時々あって時々仕事してますね。そうですか。ごめんなさい、あなたとは交流できないです。どうしてですか。あなたは汚れてるからです。一緒にいることはできないんです。心の中でふざけんなよって思って、そんなこと言う、あんたが汚れてるだろうって。まあちょっとしたフィクションなんですけど、皆さんどのように感じますか。誤解がないようにしたいのは、私はユダヤ人の方を悪く言いたいということじゃないです。これは旧約聖書の掟を参考にしたフィクションの会話です。この会話はいかに私たちがお互いを受け入れることが難しいかということです。私は自分に当てはめて今回考えてみたとき、本当にこういう会話になったらすごい難しいなと思いました。敵意が簡単に生まれてしまいます。でもこの敵意っていうのは 別に当時のユダヤ人と異邦人に限ったことではないです。同じような人種の問題はどの時代にもどの年代にも私たち人類の共通の課題です。今でもアメリカでもヨーロッパでも大きな問題です。私たちのアジア人同士の中でも全くうまくいってないです。同じ日本人同士の中でも全くうまくいってないです。そればかりか私たちの周りのいる人たち、他の人から受けた大きな傷、許せない人、私たちの身近にもこの敵意の隔ての壁はたくさん存在しています。友達、家族、親子、夫婦の中でさえもあまりにもその問題は深くて大きくて、私たちはその壁を解決できてないです。そしてそれが残念なら難しいのは罪が罪を生み続けている状況です。ですから敵意の隔ての壁は私たちにとって大きな問題です。解決できないです。今日私たちは神様との隔てが大きいだけじゃなくて、人間同士の問題、人間同士の隔ても決して解決できないものがあるということを改めて認める必要があるんじゃないでしょうか。しかし何がポイントでしょうか。16節と17節、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストはおいでになり、遠くに離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせられました。何がポイントでしょうか。十字架は私たちが壊せない、その敵意の壁さえも壊すことができるということです。決して交わることのない、決して和解することはない、遠くにいる異邦人、近くにいるユダヤ人を一つにすることができるってこと。聖書が言ってる平和っていうのは決して一つになれないものが一つにされるっていうことです。そしてそれこそが私たちに授けられている福音であるということです。だから教会のコミュニティはもはや外国人も寄留者もなくて、すべての人が聖なるもので兄弟姉妹になることができます。それは19節以下に書かれていることです。つまり十字架は私たちの垂直の関係も横の関係もすべてを一つにすることができるということです。昨年10月、少しコロナが落ち着いた頃に、私は自分の母親と福島県で一泊旅行をしました。その目的は2年前に亡くなった父親のことをプロセスするためです。父親を亡くしたことも大きな損失でしたので、そのこと自体でもプロセスが必要でした。父親が亡くなった後に彼が誰にも言ってない大きな借金の問題があることが発覚しました。そのことによって最終的に母親は住む場所も失いました。亡くなった後、その処理に私たち家族は翻弄されました。混乱と葛藤と怒りと落ち込みと深い痛み、深い悲しみがありました。家族同士で難しい話をたくさんしないといけなかったです。すべてのこと話せないんですが、私は人生でこれ一番きついなと40年生きてきてそう思いました。裁判所での手続きが最終的に終わるまで1年以上かかって、それが去年の9月でした。ですから私は母親と一緒にこの父親のことをプロセスしないといけないと感じました。そうでなければ私は簡単に自分の気持ちを切り替えて、傷や愛情やそういったものも全部蓋をして前に進んでしまうからです。そしてそうしないと自分の人生の中でそれが不信、人との距離感、 愛のなさ、脆弱のなさ、そういったものの罪を生んでしまうと感じたからです。ホテルで母親と二人で目の前に父親がいることを想定しながら、心にある思いを泣きながら、感情的になりながら出し合いました。隣に妻もいてくれました。一日かけて父親のことを話し続けました。でもその時に自分が癒し、助けられ、また自分の罪を見て、自分も父親に対してあったその罪を見て悔い改めていくためには、私には十字架が必要でした。自分がそれを受け入れて許したり、脆弱になったり、そういったものを出していくためには、私が十字架で学んできた許し、脆弱さ、慈しみ、正義、つながり、罪に妥協しないこと、でも同時に罪を負うほどの愛情、そういったものがなければ絶対に無理だと思いました。もちろん私のプロセスは全然十分ではありません。今もそのことについてプロセスし続けてます。数年前に出会って自分の心にずっと残っているある人の言葉はこういう言葉です。頑張りだけではいけない場所へ恵みは到達させてくれる。私たちの人間の中に、私たちには解決できないものがあります。しかし十字架はそれを一つにすることができます。神様の恵みは、私たちが自分だけでは到達できない場所に私たちを連れていくことができます。今日共に遠くにいても、どんな問題があったとしても、共に近いものとされる希望があることを一緒に覚えましょう。今日この説教を作りながら、私は改めて希望をもらいました。私たちは神様との縦の関係はもちろん、人間の横の関係も、私たちの難しい敵意や憎しみ、その問題も本当の意味で解決することができるということです。それこそが平和の福音です。教会は魅力的な場所です。なぜかというと、神様との関係と、そして人との関係でも本当の和解を持つことができる希望があるからです。私たちは完璧でもないし、力も弱いですが、その約束に預かり、常に十字架の和解のプロセスにいるものです。私はそれこそがこの世の中の希望になるものだと改めて信じたいと思います。少しでも多くの人と、相入れないものが一つとされるこの平和の福音を一緒に分かち合っていきましょう。私たちがこの十字架の恵みを心から分かち合いたいと思う人と一緒に、共に歩むコミュニティを作って、一緒に歩んで平和を味わっていきましょう。私たちはどんなに遠く離れていても、近くにされる希望があるからです。一緒に十字架を歩みましょう。そしてその福音に預かるのであれば、自信を持って、一緒に福音を伝えていくものになりましょう。説教は以上です。ありがとうございました。